映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。
お相手は私、好きな RPG といえば、エターナルアルカディアなこたつと、
決戦ドカポン王国4、伝説の勇者たちのおまけと
前も聞いたな、
ゲーム全くしないので世界の終わりの RPG の曲が思い出しました、チャムレイと。
動物の森のタンタンです。
ん？ RPG という概念ね。さあ、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画は愛しないよりも、映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって、またこもって意味のない話を好き勝手にお届けする映画姿特バラエティ番組です。イ
エイ。
今回もも クラウドファンディングありがとう月間でございます。
も
ラジオネームまみやさんから支援していただいたお題なりなんなりをやっていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
8月17日になりました。もうね、暑くて知らない、暑くて知らない
ということ
で、ね、いや、ラインナップでございます。ミニオダイトークでは好きな映画雑誌とメディア、そして急げ映画館ではドラゴンクエストユアストーリーね、やっていきます。それでは参りましょう。第125回いきました、ドイラジスタート。
この番組はマミヤさんの提供でお送りいたします。
ということで、なんかあの録音のガワラさんから一言あると、
はい、なんか言いたいことが、世に話したい言いたいことがある。
そこまでじゃないんですけど。
あ、そうですか。
はい、ガワラです。はい、ですね、僕この前のすごい映画見たんですけど。
すごい映画、
はい、劇場版仮面ライダージオーオーバークォーザーっていうのを見たんですけど。
あ、なんか選んでたやつだ
ね。え、最後に見れてましたね。
はい、僕はあんま MCU ちゃんと見てないんで、
はい、
エンドゲーム面白かったんですけど、うん、そんなにこう感慨的なものなかったんですけど、
はい、
みんなこうエンドゲームで感じたのはこういうことだったんだなみたいな。
あ、そのなんかこう集大成的な。
そうですね、はい、まあ、平成ライダージオーって20作目なんですけど、
お
で最後の平成ライダーということ
で。あ、そっかそっかそっかそっか、は
い、言語の私物化なんですけど。
まあはい
言語の私物化ってところで可能なのかっていう、はい、
それでも公式に平成ライダーって名乗ってるの。ちなみに
ですね、平成ライダーというのはですね、みんなこうファンが、
うんうん、とか周りなんか、
ね、呼び始めたんですけど、いつの間にかこう公式が
勝手に
使っている
。よくあるパターンの、は
い、うん、仮面ライダージオー、もともと20周年記念作品ということで、はい、他の仮面ライダーの時代に、まあ、タイムスリップなどしたりして、
お、なんか似てるの、何かに似てる、
なんかちょっとディケイドっぽいじゃなくて。
そうですね、ディケイドも含めてタイムスリップして、うん、いろんなライダーの力が使えるようになると、
はい、
でそれで戦うのが仮面ライダージオーなんですけれども、今から仮面ライダーのネタバレしますけど、今回劇場版の敵がですね、イッサー演じるクォーツァーという手段です、でして、
ほう、
ですね、そいつらがですね、平成ライダーって一作一作設定が違うよ ね、
そうだね、
話もバラバラだよね、
うん、
見にくいと、
うん、
だから俺がそれを全部やり直すって言って、平成をやり直すゲートみたいなのを開いて、平成生まれのものを全て吸い取って、新たな時代を作り直そうという目的の敵が出てきてですね、
すごい、すごい、
そうだよ、
なんかちょっと
過去改変しつつ、
でもそれバラバラなんですよね、
ええ、
だから過去改変も過去とかじゃないってことですよね。
だから全部俺がケビン・ファイギーになりますみたいな。
だからもうユニバース化しますってことよね
だから
でこれはなんだ、そういう雰囲気のことを言うんじゃなくて本当にこういうことを言うんです。
へ、うん、
これは二次創作じゃないですかね、
公式です
まあでもさ、そう、劇場版とかでさ、毎回ブリッジ部分でさ、次ライダーとかって毎回出てくるじゃないですか、それを考えたら全部は共通したユニバースだという気はするけどね。
それなんか見ると分かるんですけど、無理やりなんです。
なるほど、
ね、今までの
何の何みたいな、これどういうあれでこれ出てんのみたいな毎回なんですけど、それはまあ
だそういうのにイラッとしてたんだ、うん、イッサが。
お前らの平成って見にくくないかって言って、
そう、でもイッサファイズのオープニング出したじゃねえかっていうのは、
まあそうです、
ね、お前も平成ライダー一部だよ、
はい、でそれをさせないようにこうジオーは戦うわけなんですけれども、
はい、
ジオーは借り物の力しか持ってないので、
ああそうですね、
はい、負けてしまうんですね、
はい
はい、で牢屋に囚われると。
お
その牢屋の隣の牢にですね、うん、木梨憲武さんがいまして、
あれ
え、なぜ
ノリダーも来んの、
はい、
なんか関わりのある人、
仮面ライダーにとして認められなかった男として
剣士の歌が出てきた。マジで、超熱いじゃないそれ、
はい、熱いんだ。
でお前は仮面ライダーとして認められたんだから、うん、その仮面ライダーじゃない借り物かもしれないみたいなこと悩んでるんじゃないよみたいなことを木梨憲武に言われて
すごくないそれ、
ジオが復活するんですね。
すごくないそれ、
その言葉で、はい、
で今まではその他のライダーの力をこうバッチみたいなやつとしてもらうんですけど、うんうん、そこで仮面ライダージオーとしてのバッチを手に入れるんですよ。
持ってなかったんですか？
持ってなかったんです、うん、自分のものは。
なるほど。
でそれを使って変身して一番強い形態になるんですよ。
あ、それ熱いね。
で今までバラバラでデコボコだった平成っていう時代を駆け抜けた俺たちこそが本当のヒーローなんだっていうことを、うん、自覚してその自分の力を手に入れて戦うっていうのが、仮面ライダージオーですね、はい、それで僕はもうちょっと泣いてしまいました、ね、
なんかあれだね、敵がさこう二次創作が来たなら二次創作が救うみたいな感じだね。
そうね、
結局
どうせだからこれウルトラマンとかやっても、うん、結局ゼアスが来るみたいなことになるじゃないですか。そうそうそう、トンネルズが全部支えてるじゃない。
そうね、
そうですね。でノリダだけじゃなくて、うん、仮面ライダーゴロウとか、
誰
稲垣ゴロウさんがちょっと番組の企画でやった仮面ライダーってなんですけど、その本当に仮面ライダー東映のスタッフが作った15分か30分ぐらい の、 仮面ライダーゴロウってやつとか、うん、漫画版の仮面ライダークウガが、うん、いきなり現実世界にこう漫画の合成で登場して敵を倒したりとか、
何でもあり
もう全て、
次元の壁も超えちゃうんだ。
そう、仮面ライダー外務の舞台版でしか登場しない仮面ライダーとかも出てくるんですけど、
だからスパイダーバースだ。
そう、
そうだね、そうそうそう、マルチバースでも、
そうエンドゲームというか、まあ、スパイダーバースに近いんですけど、そう、それでね、すごく良かったですね。
そうなんだ、それすごいね、
はい、で最後はですね、その、まあ、敵がバリアーみたいな四角い盾を持ってるんですけど、それに平成ライダー20人全員が飛び上がってライダーキックをすると、そのライダーが仮面ライダーのタイトル文字になって、
全員で
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 全員で全員でその盾に向かってライダーキックをすると、こう引くとキックの後が平成っていう
文字で平成を
破る、
平成を破るっていうので敵を倒すっていう、
メタですね。
すごい、
これあれですよね、コミケで売ってる二次創作ビデオじゃないんですよね。
公式です。
あ、そうですか、
はい、
すごいね、踏み込んでるね。
はい、という
ですね、てかもう次やることあんのかぐらい。
まあ、ね、来年から令和、
あ、令和
てか来月から令和ライダーが始まりますので、はい、
現状まだテレビ放送の方が続いてるってことですか？
多分ちょっと最終回は違う形になるんじゃないかなと。
うん、それすごいね、最終回やってるようなもんだよね、もうね。
まあ結構その仮面ライダーの映画版は別最終回みたいなのがすごくいっぱい
あるんで。ああ、なんかあれか、はい、エグゼイドだったらトゥルーエンディング。
そうですね、はい。まあこの20年、まあ全部前話見たわけじゃないんですけど、この20年でこういろいろね、これはちょっと役者の滑舌が悪すぎないかとか、はい、今でこそ名作と言われてる仮面ライダー龍騎もですね、
はい、
当時はすごかったんですよ、バッシングが。
龍騎は
仮面ライダーが13人でバトルロワイヤル
をする、あ、はいはい、仮面ライダー同士で殺し合いするやつ、
はい、その当時はすごかったんです。
そうなんだ、お、なんか単位みたいですね。
そういう
のを全てひっくるめて認めるって、
ひっくるめて、まあまだ許してないこともありますけど、なんかごまかされたけどいい気分だったなみたいな。
へえ、それすごいね。なんか最近そういうね、こうバーンって 大集合してみたいな、そういうお祭りになってきてるのかね。ワンピースだってさ、スタンピードってあれなんかもうほんとサノス級に強いやつで全員で戦いに行くみたいな話っぽいからね、マジで強いみたいな感じっぽいから。
でも仮面ライダーはもともとそういうね、
まあ、毎回
大集合はそう考えたらアベンジャーよりも先じてね、
そそう
大集合や
ってる、うん、そそうですよ。
まあこれはやっぱスーパーロボット対戦の影響が大きいんじゃないかなと思いますね。
まあじゃあこれで余韻で続いていた平成も完全に終わったなと、
はい、
いう感じですね、
はい、まあ、ありがとうございます。本当にね、言語の私物化が廃止20本でちょうど終わったって、平成時代が終わったっていうところも
ぴったり感あるね。
そうそういうところも含めてですね、すごくこう
だ裏で実は仮面ライダーがやつっていたんじゃないかぐらいのね、
初夏
平成を平成をね成を
ゴルゴの仕業だった。
あ、そうなんですか。
はい、
ガールズの中の平成も終わってよかったなっていう。
終わりましたね、平成がね。瞬間瞬間を必死に生きてきた平成がですね。
なるほど、はい、令和の時代を生きていきましょう。
はい、
じゃあ最初のコーナーいきましょう。
ドイラジ
ミニオナイトーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、ということでね、今回のお題はクラウドファンディング支援していただきました、ラジオネームマミヤさんからいただいたお題でございます。好きな映画雑誌メディアなどです。それでは、皆さんからねメールをいただいております。早速ご紹介させていきます。ありがとうございます。皆さん
ありがとうございます。
さあ、ということでラジオネーム前田直樹さん、DVD& 動画配信データです。ビデオデータの時代から今まで買い続けています。毎月発売日が楽しみで買ったらすぐに全部を読んでしまいます。ソフトの発売や公開映画の情報までこれ一冊で賄えるので重宝しております。
おお。
ラジオネーム、あ、マミヤさんです。ドイラジワワワワ
なんだこれは
山彦かな、
山彦かな、
はい、山行ってんじゃないの。
仕事の関係上スクリーンを毎月いただいてるんですが、さすがに付録まではついていないのでいつもいいなと思っています。それとやっぱり映画秘宝ですね。大体好きな特集の時に買うライト読者ですが大好きです。雑誌全体が妙な力強さに溢れているし、読者コーナーのイラストは送ったら 100% じゃないってくらいの掲載率だし、2回送ったら2回とも載った。これは絵が上手ってことなんじゃないですかね。
うん、
試写会当選はがきをわざわざ封書で、しかも送ったイラストについてのコメントを添えて送ってきてくれる編集者の心遣い超いいね。いろんな部分にグッときてしまうのです。好きってことですね。ラジオネームエリア53。今から約35年前、1982年から1983年末まで放送していた TBS ラジオ月曜から金曜23時10分から始まるザ・バラエティおすぎとピーコのスキャンダルナイトを紹介します。これは知らないですね。いつもはゲストを招いた20分くらいのトーク番組ですが、月末の週だけは映画評論家宇田川光陽さんと女性映画評論家過去名前不明計4人で語り合う月刊映画評で大好きでした。批評する映画の選択はその月の公開している映画、月曜から金曜まで4人が共通して鑑賞した映画や話題の映画、アニメももちろん岩波ホールなどミニシアター系の映画も拾いつつ5つ星で評価する映画評トークでした。おすぎさんは少林寺など男の子がたくさん登場する映画大好きで、新人だった原田知世以外の女優にはほぼ辛口。アクション映画メガフォース表では歌舞伎の連獅子を見せられたわよと激怒りしたり、中学生の僕らの悔しさも代弁してくれて歯に衣着せぬ辛口のコメントがとても気持ちよかったです。食わず嫌いせず現場対戦やクラッシャー城などアニメも表していました。放送は約2年間でしたが、その間映画も豊作で多感な中2のこの時期にこの番組で鑑賞した映画の答え合わせができ、気づかなかった知識や解釈魅力をたくさん教えてもらいました、
うん、
おー、昔のアーカイブも聞ける時代になりましたが、今でも音源はなく中2の時代にあの映画評がまた聞いてみたいです。後に TBS ラジオタマフルの歌丸さんの映画評が始まった時には同じ TBS ラジオでこの番組の系譜を感じてあの頃の映画熱が再燃しました、
うんうん、
へー、そうだったんですね、そしてドイラジメンバーからです。畑さん、皆さんドイラジは
ドイラジは
好きな映画雑誌メディアということでちょっとずれるかもしれないんですが、ツイッターを上げさせていただきます。
ん、
普段あまり情報収集する癖がないのでツイッターで劇場の公式アカウントをフォローしておくと上映作品などが流れてきて便利で、知らない作品をツイートで知ることが最近は多くなってきました。特に旧作を流してくれるイベント上映なんかはツイッターで知ることが多く重宝しています。タイムラインは流れていってしまうので見逃すこともありますが、それも一期一会的に楽しめます。
うんうん、
っていう人多いと思いますね、多分ね。
まあやね、
うんうん、あとはあ、ガールさん、ガールさんは
ここにいますけど
ね、いますけどね。ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジ
はドイラジは、
いや自分で言えばいいんじゃない
かなこれね昔は毎月買っていた映画批評も最近は気になる時だけ買うくらいで、あまり雑誌は読まなくなってしまいました。よく見てるのはブログです。
うん、
特に傷んだ物体ダメージドグッズというブログがとても気に入っています。あ、 URL 貼ってありますね。
本当だ。
超スピード感あるソリッドな文体がまずとっても格好がよろしいのと、文章に添えられる映画の場面写真も名場面というよりはちょっとギョッとしてしまうような切り取り方で、そこにも痺れてしまいます。このブログで褒められている映画全部が好きになれるわけではないのですが、 文章自体が非常に面白く、とりあえず見に行ってみようかなという気にさせられてしまいます。個人的にはイコライザー2、あと怪物エンドゲームの記事がとっても好きでした。機会がありましたらぜひ読んでみてくださいということで、全部 URL 貼ってありますけれども、ラジオですのでね、なしですということで皆さん調べてみてください。そしてマリッペからもいただいております、うん、こんにちは、マリッペです。
ドイラジワ、
ドイラジワじゃないんだ
確かに私が映画情報何から得ているかといえばツイッターとフィルマークスです。公開前の気になる映画をフィルマークスの上映予定の映画から確認し、取り逃してたものはツイッターで拾っています。雑誌だとスクリーンの年末号と年始号はよくまとまっていて読み応えがあるので割と毎年購入しています。んー、カレンダーが付録につくとこなんかもとてもいいですね。ここの部分ですね、まあ、宮崎さんって、うんうんうん、ということで皆さんからいただきましたメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで今回はですね、リスナーさんからいただいたメールよりもメンバーからいただいたメールのが多いというこれはちょっと悲しいことになってしまいましたけれども、はい、それどうですか。確かにね、
まあ難しいんですよね今ね。だからインターネットになってさらにもう SNS、まあ主にツイッターですけれどもう始まっちゃって、まあ10年以上経っちゃって、そうなると結構もう雑誌とか専門でできてるメディアとかでっていうのはあんまり見なくなっちゃってね。
そうですね、
結局なんかツイッターとかで情報が流れてくるからそれでねっていう感じがなりがちかもしれないね、
うん、前田直樹さんがおっしゃってる DVD 屋の動画配信データとこれ何回も名前変わってます、ね、なりますけど、ビデオデータって時代があったっていうの僕知らないですもん。
何十年買ってんのっていう結構ですよ、ね、
毎月買ってるってことはだからやっぱすごいですね。パンフレットも買ってるし、
う
ん、
あ、そうですね、
お家大丈夫なの。
これだから前田さんどうなってるんですかね。
本棚大丈夫なの、
すごいのかな。
なんかもうストレージとかあるんですかね。
いいんですかね。
トランクボックスとか使って
書庫、
保存書庫みたいなのが、
書庫が
ワインセラーみたいな、
そうそうそう、
かっこいい、
ね、かっこいい、
かっこいい、
何年の何月号はもう
すっ、すってね、
かっこいいな、
すごいっすね、うん、確かにこっから発売日や公開映画の情報までこれ一冊で賄えるってことだから、
うんうんうん、
映画を鑑賞するスタイルともう合致してるんでしょうね、
うんうん、
そう、
まずこれを見てみたいの、ね、今月のキーメよみたいな感じでやっていくみたいな、うん、あ、確かにそういう、
ね、でもこれそっか、うん、実は便利なのかもね、ソフトと公開映画と、あとだからこれも動画配信ってもう名前がついてること
は、あ、そうそうそう、
最近は、ね、動画配信のもまとめてくれてるでしょ、
う
ん、
そう、
今結構動画配信とかってさ逆にさ、うん、なんかなんとなく雰囲気で最近ネットフリックスにこれが入ったとか、うん、なんとなくだけどちゃんと知らないから、
う
ん、意外とまとまってないなとか思うから、
特にネットフリックスはね、
う
ん、マジで見づらい、
そうそうそう、
新着とかボタン押しても結局俺の見てきたなんか、
うんうんうん、中からの
そうそう情報とかからなんか操作して、
うん、なんか好み、
好み、そう、好み順みたいな感じで相当してくるじゃん、うん、いやいや新着を見せてくれよっていうこの今最近入った順に全部相当してくれよって思うんだけど、
うん、
やってくれないんですよね。だから何が新着なのか全然わかんなくて、
なるほど、
でそれを外側のなんかね、なんかそうやって調査してるところのホームページから、あ、これが入ったんだとかって、
そうそうそう、
後から知るみたいな、意味あんのかこれみたいな、わかりにくいですよね。あと他にもね、いっぱい Amazon プライムだったり Hulu だったりっていろいろある
し、全部に対していちいち、ね、目配せできないからなって思うから、
そ
う、
それはいいね。
だから逆にそういうものこそちゃんとこうやってで雑誌でまとめたら確かにすごくいい、
需要あるね、それは、ね、
うん、
だから結局多様性の時代なんだけど、あの一本化してもらった方が便利
っていう、そうそうそうそう、ね、そうね、インプットするときはこっちがね、う
ん、本当にそれを最近よく感じることではありますね、
うん、まあ、分かんない、そういうところがやっぱ強いからずっと続いてるのかね、名前変えながらなんとかデータは、
うん、確かに
そうかもしれないね、う
ん、私はマミヤさんとマリペが挙げてるスクリーンの雑誌なんですけど、何度かドイラジでも言ってるんですけど、あんまり物とかを買わない人なので、でも本屋さんとかで手に取る回数が多くて、で今これ皆さんの読んでて思ったのが、なんか雑誌よりもなんか美容院に行くと、その雑誌、実際の紙媒体の雑誌もあるんですけど、いいところの美容院に行くともうタブレットで、
そうなの、
デジタルのやつをなんかなんだろうな、アシスタントの人となんか映画の話をしてて、じゃあちょっとここ待っててくださいねって言われて時間経った後に、ちょっとまだお時間あるのでこのタブレットでちょっとなんか見ていてくださいみたいな感じで、映画雑誌のなんか特集なのかな、みたいのをなんか表示してくれていて、 ていうのが割と最近あって、あそうだそういえばなんか紙媒体もあるけどもうタブレットも結構普及だよなってちょっと思いました。
それとあれかな、あの紙媒体の雑誌のウェブ版、うん、ってことかな。
そうウェブ版、
そういうことだよね。だからもう何年か前からそういう雑誌をいろいろ集めてやってるみたいなサービスがあるから、定額で、うん、
多分美容院自体がその映画雑誌の専門的なのよりも美容とか、
うん、そうそう
そう、そういう系の紙媒体の雑誌が多いから、うん、もうそういうのは多分ウェブ
そうね、
移
行してるみたいな、
うん、かもしれないです。
まあ、ちなみにですね、うん、おまけが言ってる、はい、病院は、う
ん、
は
い、なんだ
映画秘宝とか出てきますけどね。
あ、もう分かってるね。
そうちょっと
ないないないです。
そこのなんか店長さんがサブカル系いろいろ大好き、映画もドラマも、うん、漫画売ってますからね、そこでね。なんかよく知らないけど
漫画売ってる。
どういう最近のおすすめ
業務形態なんだそれ、
まあ、そういうようなところでそう出てきますね、映画秘宝っていう人もあったりするんですけど、まあ、それちょっと特殊なんでね、うん、
確かにね、うん、雑誌どこで見るって言ったら人によっては確かに美容院とかね、うん、多いかもしれないね、
うんうん、私も完全にそうですね。あ、まず読まないから、うん、美容院で何もすることもないから、うん、バーって見て、うん、映画のとこはちょっと見て、
あ、見ます見ます、わかります。
あとなんか料理のレシピとかちょっと見て、
あ、ありますよね。
あ、そうかそうか、
うんうんうん、
そうなるよね、うん、あと歯医者さんとかね、
う
ん
う
ん
う
ん、
ありますね、
歯医者さん、
歯医者さんあります、うん、本棚が、絵本とか、
ね、あのいろんな雑誌自体ね、
治療されながらじゃないですよね、
はい、待ってる、あ、いや違う違う、待合室、
待合室、
うん、待合室ね、
治
療されながらは映像多いですよね最近。
あとなんかなんかやっぱ映画雑誌とかもスクリーンとかがやっぱ映画秘宝とかキネマ旬報とかよりちょっとした時に読んでもらいやすい感じがあるんで、なんかちょっと、
ね、
そうビジュアル重視だったりするので、もともとそうそう記事とかよりも、うん、あの ね, ねそういう、うん、そうそう、あの俳優さんたちのこう、ね、いい写真とか見せたりとか、
それが確かにメインだね、
そうそうそう、だからライト層向けがやっぱスクリーンだなって感じありますよね、
あとなんか英国俳優好きみたいな、
そうそうそうそう、そういうのとか
してますよね、してる、
また英国俳優
ね、耐えることなってるのかな、
あ、乗ってる、
テイさんは多分どっちかったら映画秘宝とかでやりそう
ですね、そうだね、秘宝ですね。だしね、スクリーンはね、しかもあれなんですよね、その人物の表記がスクリーン独特の表記なんですよね、なんかスクリーン語っていうかね、例えばケビンコスターがケビンコストナーみたいな、
うん、なんでそんなこと
ね、わかんない、で他のもね、だからなんか
打ち間違えたのかなみたいな、
打ち間違えたのを意地張ってずっと続けてんのか
消しなさい、
本来的な発音に寄せてんのかなとか思ったりするんだけど、なんかそれとも違うような、
なんかね、多分なんか多分アルファベットを素直に読んでみたみたいな雰囲気、
あーなるほどね、
ここ D 入ってんじゃんみたいな、
そうそうそうそう、
いるね、
いやそこ読まねえから、ね、無声音だから、
まあ、要はなんかさなんかあのラジオが本当はレイディオなのにラジオになっちゃうみたいなのをずっと続けてるみたいな、全てに対して
だ,、ね、だからスクリーンで人物名見てから他の見る同一人物かとか全く分かんないよね、
確かに分かんなくなる、
だからちょっとスクリーンだけ読んでると危険っていうのはあるよね、
会話してて誰
会話してて同じ人のこと言ってる
の、あのコストナーさーって言われてもさ、うん、
間違えてないみたいな、
そうそう、誰ってなるからほんとね、そういうの死ぬほどあるから、そこはね、
ひょっとしたら今やもう逆にやってんのかもしれないね、味としてね、
うん、最近見てもあったからね、
そうそうそう、だからもうわざとやってるかもしれない、もうもはや今はね、
確かにケビンコスナー T が入ってました、
でも、ね、あ、やっぱそういうところでね、
はい、面白いんですね、
うん、あとだからエリアさんのまあちょっと番組はね、うん、時代的にもわからないけど、うん、まあ一応ね、そうね、お杉さんがね、うん、映画評論家ですからね、でもちゃんとそういう、まあピーコさんと二人でやってるやつで、うん、これ面白いのがさ、毎日やってるから最後の週だけってことは5日間やってるんだ ね、英語のことずっと喋ってんだね、
毎週内容とかじゃん、
それすごいね、
うん、すごいね、
ね、毎週だから今ね、なんかエリアさんのやつでも最後にタマフルのことと書いてあるけど、うん、ね、ああいうので1週間に1本とかでもなく、
うん、週5、うん、
だから本当それこそ最終週だけ聞けばいいやみたいな人もいっぱいいたかもしれないね、
う
ん、
そうですね、
うん、なるほどね、もう同じ TBS で、うん、タマフルみたいなのも始まるっていうのは、うんうん、確かにもしかしたらそういう系譜があるのかもしれないですね、
私畑さんがこう言ってるこのツイッターは確かになと思った、この一期一会的に楽しめますっていうのがすごい納得感があって、うんうん、私もツイッター自体あんまり開かなくて、こう開いて もう時々パンパンパンってこうスクロールしてっちゃうので、でなんか時々誰かのおすすめ映画みたいなのを画像付きでツイートしてると、画像が入ってるとちょっと目立つからパッて止めたりして、でまあそれも別に私がフォローしてる人じゃなくて誰かがフォローしててリツイートしたやつとかいいねしましたとかで出てくるやつで、あ面白そうみたいな感じで、まあ、スクリーンショットなりいいね
する
なり
して、爆発してるみたいな、
そう
筋肉だとか、
うん、そうそう、まあ、そういうのもあるし、まあそうじゃないのもありますけど、なんか確かにそういう探し方もするから、まあ、今のところ見れずにどんどん溜まってはいますけど、そう確かに一期一会で楽しいっていうのは分かりますね。
頭にも言ったけど SNS に全部取られちゃってる、だから別に映画限らず、雑誌自体がもう、ね、ずっと続けていく危機っていうのは今だと本当にインターネット以降の話だけど、海外とかのね情報もね、ダイレクトに入ってきたりしがちだから、それがもうネットでね、それこそ SNS 回ってくるから、なおさらっていうのはあるかもしれないですね。だから昔だとやっぱ雑誌とかでやっと新作のことが知れたとか、
そうだね、
そういうのが強かったので、ね、
そうそうそう、公開時期が向こうより遅れてるとか気にしたことないとかだもんね。
そうそうそうそうそう、
確かにな。
それがなんで向こうが俺とかさ、日本だけこんな遅いのとかさ、
なんか比較画像とか、なんかまとめてる方とかいますよね、国ごとでとか、いますね。
だから最近ずっとこういろいろ雑誌を見てて面白いなと思うのは、とはいえ、映画を特集雑誌が多いんですよ、なんかいろんなところで。雑誌という形態は弱くなってるんだけど、生き残るために何が起こるかっていうのでいくと、あのカタログ雑誌化が進みているという、そこだけは生き残っていくっていう流れがある中で、やっぱねこう夏とか冬とか、まあ、やっぱ新作が多い時とかとかなのかな、映画のお題にしたまとめた雑誌は、ね、各章で多いんですよね。
そうですね、
最近もアンアンとかもあったし、
あるね、
そうそうそうそう、
そうそうそうそう
と毎月やるとあれだけど、年に1回ぐらいやると稼げるみたいな、映画を特集すると
あるんですよ ね、 ね、 ね、
そういうのはありますよね、
猫特集やったりね、
耐えないですね。
そうそうそうそう、
伝わりますよね。
あれもいろんな、
猫は全て金に見えるっていうやつだからね。そう、 だそういう中で一つ映画自体は強いコンテンツらしいんだよね、その雑誌を売るための、ね、だから映画雑誌を続けていくはまた別としてね。
俺だってベノムやってる時に文芸春秋から出た時びっくりしたけどね、
あのベノムの特集、
そうそう、文芸春秋のなんか、別冊文芸春秋でもない、なんかさらに別冊みたいなのが出てて、表紙ベノムみたいな、
はいはい、
文春って書いてあってベノム表紙ってある今までみたいな何の雑誌だみたいな、どこコーナーに置いてほしいんだろうみたいなね、見たことありますけどね。面白いですね、そういうのもいろいろある、まあ、でも雑誌いろいろ頑張ってる中で、やっぱりそのなんか前田直樹さん言ってたね、やっぱ情報一本化してくれてる雑誌だからこそ必要なのかなって気は
そうですね、
しますね、
うん、
あとガワラさん、ガワラさんブログを読んでると、傷んだ物体というねタイトルのブログだと、
やっぱりツイッターとかがすごく SNS が強くなる前は、一時期は映画に限らずだけど、これブログが力を持ってて、やっぱほらあのアルファブロガーじゃないけど、そういう人たちがいろいろいるっていう時代もあったなっていうのはあって、だからそういう中でしっかりしたやつだけ今生き残ってるっていうのが一個なのかな、こういうの。結構前からあるんですか、河原さん、これは。
このブログは結構前からあると思います。はい、10年ぐらいやってんじゃないですか。
分
かんないけど、はい、僕は7、8年ぐらい見てます。はい、
でもやっぱそういうブログとかって本当にその文体そのものが面白いみたいのが、やっぱ強みだったりしますよね。
そうですね、
うん、
まあ、あとはヒット率が高いと信頼は度は増しますよね。
ヒット率
とは、
そのそれで紹介されたものの自分の中でのヒット率。
ああ、なるほど。自分となんか要は相性が合うから、
ね。それ相性問題のことですね。
確かにね、それで信頼度結構関わってきますよね。だからね、だから何でも褒めちゃう的な人は、俺的にはどうしても相性合わないなっていう感じはしちゃうね。まあ良かったものだけ紹介してるのかもわかんないけど、
まあそうね、まあ、そういう人もいるからね、
必ずその映画のいいところを探すっていう姿勢はね、人としてそれは尊敬できますよ、でもそういうのは求めてないっていう
小田さんは、
はい、
そうですね、だからその人の何かを求めてるんですよね、紹介してもらいたくないですみたいな。
僕もねブログなのかな、 ザ・リバー、うん、
って
あるじゃないですか、
はいはいはい、
映画だけなのかわからないんですけど、
はいはいはいはい、ウェブメディアですよね。
そうそうそう、ブログメディアですね、
ブログっていうか、うん、はい、あの雑誌的なウェブメディアですよね、はい、ある意味
稲垣さんのブログ記事はあの、ね、すんごい信頼できるんですね。
へ
え、やっぱ裏取りが本当に確かで、うんうんうん、っていうかね、まあ、全体的なんですけど、
うんうんうん、
映画見て得た印象だけで話すみたいなのはそれは感想ですから、何かしらの資料に当たったり足運んだりとか僕してるのだけを頼りにしてるっていうのありますね。それ以外は
プロの仕事としてね、
はい、プロの仕事として、うん、それ以外はあの映画前とかにも見ないし、
うんうんうん、
僕らこうやって感想を語る、うんうんうん、一応一個のね、うん、メディアではありますんで、
うん、
影響も受けたくないから仕入れもしないです
ね。そうね、そういうのはありますね、
うん、
なのでそう信頼できるなーっていうところだけは目を通したりしますね。あ、これ本人が言ってたんですねとか まさしくそういうことですね、
はいはい、
う
ん、なるほど、発言、
はい、でその見終わった後とかに、
うんうん、
他の人の感覚はどうだったんだろうって知るときに、
はいはい、
また別の、あ、この人の三角締めさん面白いねみたいな、まあ、そうね、そういう楽しみ方してます ね。
どっちもどっちなんだよね。そうそう、多分何かちゃんとしたソースからじゃないとっていうのはそれはそれで大事だけど、うん、それだけになっちゃうと全部がこう外れになっちゃうのみたいな、
そう、ね、
みんな分になっちゃうから、
そうそうそう、
それは嫌だなとも思うしとか、ね、
そうですね、だから見に行く前に欲しい情報としていくのか、うん、見た後に知りたいのかとか、やっぱ需要っていろいろありますから、
うん、
それに対して自分がどこに合ってんのかなっていうのは、
うんうんうん、
見つけておくと便利ですよね、
うん、だ
からガールさんはそこを見つけてるってことですから、
ブログで、
うん、ヒット率高いっていうことは、
うんうんうん、
ね、
まあ、だから読みたい、読み物として読みたい
っていうね、そうそうそう、あ、どっちかというと傷んだ物体に関しては、うん、あの、まあ、ヒット率が高いというか単純に読み物として面白い、
あ、それはいいよね、
うんうんうん、
はい、
うん、
だ気持ちいいみたいな、
そうそうそう、
読んでて、俺も三角締めさんのブログが好き
なんですよ。そうだよね、うん、
映画の紹介は別にしないんですけど、
うんうん、
それでもいいよね、
ちょっとハスミっぽい、
あ、そうだよね、だから
そうなんだ
ソリッドな文体でとか言うから、うん、確かにハスミ、
ハスミさん的なあれだとすると、うん、見たまんまから捉えるんだもんね、
そう、彼はそうですね、表層批評ですから、うんうん、要はもう映画から受け取るもの以外は別に関係ないっていうタイプですかね、うんうん、まあ、それだけでは
ないけどね、
そう、まあまあ、どっちかというと文体の話、う
ん、文体の話ですね、それいいですね、うん、たまんないですね、
う
ん、
まあそういうのはあるかもね、例えば今結局なんかね、映画の感想とか批評とかのことで言えば、うん、もう町山さんと歌丸さんはもう大きすぎて下げて通れないけど、
そうですね、
多分あの二人とかも結局町山さんは結構ね裏取りとかをしっかりするとか監督のインタビューとかもあるけど、はい、そこよりも聞いてる人とか読んでる人はその人が喋ってるグルーヴが面白いとか、
あ、なるほど、そう、それはある
よね、そういうのでなんか気持ちよくなるから聞いてるとかが意外だったりするからね、
どんどん自己言及的な話になってますよね、
そうね、ちょっとね、
これ僕らはじゃあ何
大丈夫かってい
うすいませんね、
はい、
本当に無意味なものを垂れ流していてこんなことを言っときながら、はい、ただ偉そうっていうね、そういうことに終始していくということはありますよね、怖い、だマミヤさんがこの、ね、題材を選んだことによってね、こう僕らの首が絞められていくという
でもまあ、うん、それとは逆でやっぱり僕らがこういうことやってるの延長で、
はい、
例えばなんか、まあ、フィルマックスとかもそうか、
はい、
だからあとヤフー映画とかあのレビュー、ユーザーレビューを集めるとことか、
はい、
ああいうのを読んでいろいろ知ってたりとか、
うん、
基準にするっていうのも新しくやって、そこはもう本当に一般の人とかの集合体とかを見ながらっていうのもあるので、またそれはそれで ね、なんかやっぱ一時期はやっぱりね、そういうレビューを一回読んでから、あと点数とかね、食べログ的な話ですけど、
は
い、もう、そうそう、そういうのとかと照らし合わせて選んだりとかするとかもね、うん、やってたし、や、まあ個人的に詐欺やんないけどそういうことやってた時期もあったし、結構そういう人多いですよね、しかも、
うん、
そこのレベルになると映画そこまで好きじゃない人は結構そこに行くよねっていう、それこそ雑誌とかメディアとかそういうなんか評論とかじゃなくって、うん、普通にライトに映画ヤフー映画行ってユーザーレビュー、うん、食べログ的に選んで、
本当のライト層ですね、
そうそうそう、そういう人はめちゃくちゃいるっていうね、
確かにね、
う
ん、スクリーン買うは正直もうコアではあるかもしれない、
そうそうそうそう、
ということでじゃあ、まあ、まあこの流れでね、うん、まあ、皆さんのね持ち寄り何かあれば教えていただきたいなと、
うん、
メンバーのね、
私はあんまり雑誌も買わないしラジオも聞かないしですけど、映画 .com のアプリを入れて見た映画の記録とこれから何やるかなチェックぐらいはしますけど、 別にもっと使いやすいのあればいつでもくら替えできるぐらいの、うん、
そう
感じではある。ただ蓄積しちゃってるから、
うん、
それがそう、ね、もったいなくて、
だからあれだね、あのタンタンさんの場合はもうかなり自分のデータベースとしての利用っていうのが強いよね。
それも欲しいんですよね。僕ずっと ねウォッチャをひいきにしてたんですけどね。もうウォッチャ最近ね、もう新しい映画が全然入っても検索してもね全然出てこないの。動画配信の時代になってから
追いついてない、
やっぱ追いついてなくて、もう見た映画見た映画検索しても出てこないから使えないんだけど、でも自分で見た映画の記録としては一番使いやすかったんですよ。自分が星つけた評価順に相当してくれたりとか、見た順にとかやってくれたりとかするんですけど、フィルマークスとかもなんかもう今年見たやつだけを見たいとかそういうのもできないし、なんかね使い勝手悪いなって思ってはいるんですけど、ユーザーの利用者数で言ったら、多いから、食べログ的なね、そういう評価サイトとしてはまあまあまあ信用できる方なのかなみたいな風に見たりね。
そう、映画 .com もそういう絞り込みが、あこの機能ないのかみたいなのが多くて、一応なんか要望で送ったりしたんですけど、別に何もならないから、まあ、そういう使い方する人が特殊なんだろうなみたい
な
感じですね。
あの自分で見た映画のね記録してノートに自分で作ってったりとかする人もいると思うけど、まあ、そういう感じで映画好きの人がマジでアプリ作ったりしたら、すげえ需要あるかもしれないけど ね
映画好きの人からね、
あのウォッチャーとかも多分映画好きだと思うけど
まあそう
ちょっと、
まあ、映画好きは作ってたと思う
思うんだけどね、思うんだけど、なんかだんだん内部でいろいろ組織的にね、担当変わったりとかいろいろしてんだろうなっていうのがもうすごい見えてくる、
ね、あとだから複雑な機能が増えればお金もかかる
って
、
そう
ですね、実装が大変です、あとブログ、
はい、
今はそんなにチェックしてないんですけど、会社の先輩から昔なんか紹介されてチラって見たら、なんか自分の好きな映画がボコボコに言われてて悲しくなって閉じたブログがあるんですけど、
まあそういうのもあるね、
はい、そのブログの名前がポンコツ映画愛護協会、ダメな映画ほど可愛いっていう、なんかちょっと私に向いてそうな、
ね、寄り添ってそうだね、
でもエクスペンダブルズとかポンコツ映画枠に入っちゃってるから、ちょっと
まあまあ
ポンコツ映画をめでるっていう、
いやめでるけど、いやボロクソに言ってるんですよ。
でそれはボロクソに言うことをめでるの一個みたいな、
そうそうそうそう、多分その人はそういうスタンスで、
なるほど、
だからちょっと映画の趣味は合わなそうだけど、こんなブログもあるんだみたいな感じで一時期見てました、うん、ま
あ、それはでもブログの実は良さでもあるからね、あの他の一般メディアと違って個人メディアとしてのブログっていうのは、個人の思ってることを何でも書けるっていうのが強みではあるので、それはね、
そうですね、
それによってだからなんかね合うブログある、ないなんか合わないブログっていうのがいっぱい出るっていう、
そうそう
ね、むしろ僕らの強みそこですからね、
そうね、
あの
そうそ
うそう個人じゃないっていう、座談会形式ですっていうところが、
ああなるほどね、
はい、それでもね、あボロクソ言われたなって言ってね不満でコメントを残してくれる方もいますから、
はい、まあ、それはしょうがない、いやあのうちらはどちらかというとまだまだ個人ですからね、結局
個人と個人とっていうね、
そうそうそう、そういう意味ではっていうね、
もう個人の集合が集合ですからね、
そうそうそう、そうそうそう、
ということでね、よくわかんないまとめになってきましたけども、何らかの方法で皆さん映画の情報を得ていると、
そうですね、だから結局 何かでは情報得ないけど、映画館行ってなんかあやってるやつしかとかできないからね、
とりあえずフラッと行くみたいな人ね、あんまいないっていう
ね、そうですね、あんまりやらないですね、
ことが分かってきたのでね、まあ皆さんもねぜひね、いろんなところから情報を得てみてください。はい、さあということで次回はですね、ドイラジクラウドファンディング支援者の方ですね、ラジオネームオレンジヒーローさんからいただきました、定期的に見返す作品、
おー
自分は映画が日本公開された月に記念日的な感じやかなり落ち込んだ時には個人的オールタイムベストであるダークナイト、マッドマックス怒りのデスロードを鑑賞します。皆さんは新作旧作問わずたくさんの作品を見ていると思いますが、定期的に見返す作品というのはあるのでしょうか。その際はどのようなタイミング、きっかけで見返すというのはありますか。皆さんの意見や考えを聞いてみたいと思います。ということで次回、定期的に見返す作品、皆さんお願いします。次のコーナーいきましょう。
トイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品は ドラゴンクエスト Your Story、 こちらについて語っていきましょう。あらすじお願いします。
2019年日本映画、少年リュカは魔物に連れ去られた母マーサを探すために父パパスと旅をしていたが、魔物の手によりパパスが殺されてしまう。その10年後故郷に戻ったリュカはパパスの日記を発見して、というお話です。
テンション聞いてきますよ。こたつ、世間的にこう炎上しているということはもうね重々承知なわけでございます、うん、ですからね、何かしらの立場を表明するということはね、できれば避けたい避けたいんですよ、避けたいんですけども、まああえてどうしても言うって言うんだったらですね、テンションは、
はい、
痛快でしたね
おうお
う
お
う、はい、ありがとうございますっていう感じでした。お、はいはい、おまけさん、
あ、テンションね、なんかこの題材に対してなんかこういうネタを入れて込んでもよかったのかなみたいな、
なんか聞いたことあるぞまた、うん、3連続ぐらいで同じこと言ってないか
みたいなことも思いつつみたいな感じで、うん、いや意外とフラットに見えましたよ、はい、
なるほど、はい、チャムレイ、
クリエイターの方たちの力量が太鼓判だねって感じでした。
おお、ちょっと後で聞いてみましょうねはい、だんだん
別にいいとも悪いとも思ってないんですけど、なんか唖然としてしまいました。
あ、なるほどねということで、なんとなくですけれどもね、ドイラジの皆さん世評とちょっとずれてるんじゃないかなって気はしてますけども、監督はですね一番の総監督みたいな感じなんですかね、が山崎隆さん、
うん、
そしてまあそれ組って感じで八木隆一さんと花房誠さん、
うん、
そして脚本も山崎隆さんですね、
うん、
で原作はまあゲームのシナリオと同じく、堀裕二さん、
うん、
でキャストで佐藤健や有村架純、春さん、坂口健太郎などなど、
うん、
ねいらっしゃるということなんですけれどもね、皆さんからいただいたメールもございますので、そちらは、中盤以降ご紹介してからネタバレに入っていこうということで、まずはね、まあ、ドラクエやったことあるないとかね、そう、はいはいはい、ドラクエとの付け方みたいのもね軽いうちに入れたらいいんじゃないですかっていう感じですね。でこたつ的にはですね、まあ、ドラクエ5の時はね、まあ、ガンガンスーファミ世代でしたから、
うんうんうん、
まあ周りはみんな持ってたんでね、
うん、
誰んち行っても、ドラクエ5やってるって感じだったんで、僕自身は持ってなかったのでやってないんですよね、
う
ん、だからね友達のプレイを見ていたというのはあるんですけど、何の思い入れもないですね何の思い入れもない
5にね、
5は、うん、はい、
5は
6とかはあの自分でやったりしましたけど、何の思い入れもないです、ごめんなさいおまけさんとかどうですか。
ゲームはもう1からリアルタイム世代なので、
はい、
でも多分スーハミまでかな、一応やってると思うんですけどあんまり覚えてないので、多分俺で5ぐらいまでしかやってない気はします。フロラ、ビアンカとかどっち選んだとかも覚えてないですし、
うーん、なるほど、
やっぱ3がピークみたいな世代ですね、はい、
そうですよね、3めちゃめちゃ大行列の社会現象でしょ、
そうですね、
チャムレイ、
私ゲームすべてやったことがなくて、キャラクターもわからなくて、
うん、
やってる人の画面とかも見たことがないので、どういう、もう本当に本当に知識がないですね。
すごい、何も
知識がない、
ドラクエ弱者、
うん、ですね、弱者です。
すごい。
一時期まではドラクエ FF がね、ファイナルファンタジーがこう、うん、交互でね競ってる時期は同じぐらいだったけど、うん、ドラクエがだんだんね時間かかるようになって、
ね、うん、
FF ばっか出てから、あのドラクエよりも今はファイナルファンタジーには触れてる人とかの方が多いのかもしれないね、うん、何かでっていう意味では、
それですらもないんだもんね、
ファイナルファンタジーもやったことが
ないのね、
うん、はい、
簡単、
はい、私 RPG は割と好きなので、
うん、
いろいろ浅く広くやってるんですけど、ドラクエは全然やったことなくて、
うん、
なんか絵があんまり私好みじゃなくて、
う
ん、実は
じゃあ
そう申し訳ない、ファイナルファンタジーのが絵は好きで、
あ、そうなんですか、じゃあドラゴンボールのアラレちゃんも好きじゃないと、
うーん、
いうことだ、
森山さんだ、
あんまり、ね、
はいはいはい、
ちょっとあんまり大きな声では言いたくないけ ど、
うん、
でも5は、
まあ、いいや、
スマホアプリが出た時に、
うん、
なので私社会人になってからなんですけど、
うん、
その時すごいよく してくれてた上司がこれは名作だからやりなさいって言って、有料のアプリなんですけど買って、
やりなさいっていうのはちょっと大丈夫ですかみたいな、
あ、いや、まあそんなですよ、強い感じじゃないですけど、はい、やった方がいいよみたいな感じで、あ、そうですか、で、まあ、RPG は好きだからこうダウンロードしてやったんですけど、
うん、
なんか途中のボスが強すぎて全然勝てなくて、
うん、
辞めちゃいましたね、うん、でその中ボスみたいなのが終わったら多分結婚イベントが多分時系列的にはあったのかな。だからあの二人のどっちを選んだかっていうのは全然覚えてないから、覚えてないだけなのかそのイベントに到達できてないだけなのかもちょっと定かじゃないんですけど、うん、まあやってはいますね、
うん、というわけでですね、ドイラジメンバー全員思い入れなしという、う
ん、そうで、ここにいるメンバーは、
ね、はい、まあ、明らかになったということでね、うん、この映画の話ですね、はいはいはい、クリエイターがどうこうってね、チャムに言ってましたけど、
すごい映像綺麗だなって何回も何回も思いました。
じゃあ白組の、
ね、うん、白組ですね、うん、だから
白
そうですね、
映像クリエイター
会社、うん、うん、そうそう、
なるほど、
だから
スタンドバイミー、
だからあれですよね、監督さん、その八木さんも含めてスタンドバイミー流れですね、
そうですそうです、うん、そう
ですね、ですよね、はい、スタジオも含め、いやでも確かにやっぱり今回良かったなと思う、やっぱ映像ね、映像クオリティがすごい、やっぱ日本のその CG アニメーションっていう中で、いやかなり上がってきたなっていうのは実感できて、それはすごく良かったですね。だからやっぱ白組さんがやってるから、スタンドバイミードライマーもあるんですけど、そうガンバね、ガンバのリメイク 3DCG アニメーション、はい、ありましたね、ガンバと仲間たちっていうやつがあって、それが結構ね見に行ったんですけど、ちょっと辛かったんですよね、あの出来が、多分確かこれはほぼなんかやっぱ白組の自分とこだけでまずやろうっていうとこだと思う、だから予算がないからっていうのもあったと思うんですけど、世界的にはピクサーディズニー中心に当たり前のでもうレベル高い中で、今これを出すのは逆にマイナスなのではぐらい思ったので当時、
なるほど、
そうそうそう、でもなんか白組的には自分たち多分制作だからって感じなのか、あのよくほらジブリだとタトロが出るとか、はい、ピクサーだとあのピョンピョンピョンが出るみたいなやつを、はい、もはやもうガンバのキャラクターで白組みたいなのやってて、やる気は分かるんだけどちょっと辛いなとか思ってたところを、山崎さんと組んで大きい企画で、予算と時間もあるからと思うんだけど、ちゃんとそうやってあの予算と時間かければ世界にも出せるレベルのクオリティの映像を作れるんだっていうのを思ったので、それはすごく良かったですね。
それ大きいよね、
本当に良かったです、それは、うん、
日本製でもいけるんだ
って、そうそうそうそうそう、
確かになんかゲーム画面で見ると、うん、こう主人公が、まあ、なんか自分のボタンで動いて操作されてって、うんうん、なんか A ボタンを押してなんかするみたいな、それだけだけど、うんうん、なんか映画で見るとその机の上がすごい雑然としてて、いろんなものが積み上がってるみたいなのが見れるのはすごいテンションが上がりますよね、うんうんうん、そうだよね、こんな感じだよなと思って、
あなるほどね、うんうん、
ドラクエも8ぐらいからかな、割と俯瞰じゃなくて、
うんうんうん、
3D 的な感じになって
ますよね。今はね、
今は
途中からなんですね、
うん、そうですね、もうだから結局昔流れの人の 2D 用とか、うん、切り替えられるようになってるみたいな感じ、
あ、11は両方できる、
11は両方だってことで、今度スイッチでちゃんと出るということで、ようやく、うん、お待たせしましたというお待ちいたしましたよみたいな話ですよね、はい、あとまあキャスト陣とかどうですか、う
ん、ゲマ、
はい、敵ですね、
ふふふとかおほほとか言ってる、うん、あれずっと吉田光太郎、
吉田光太郎
らしいんですけど、うん、私も完全にフリーザ様で再生されてて、なんか言いそうじゃないですか、ああいう言葉遣いのイメージ、
まあまあまあまあキャラ的にはね、
そうそう、うん、すごい勢いがあって、そうで、すがすが
しかった、そう思い込んでて、エンドロールで吉田光太郎って書いてた、違ったみたいな、
すごいね、
ある意味すごい上手ですよね、
吉田光太郎、そうしたらすごいね、うん、FF でだって光のお父さんの方
やってて、だからどっちも出てる、
ドラクエもやってるって、ね、どっちも世渡りみたいな感じですね、
びっくりしちゃいました、
うん、あ、沢口健太郎か、
そうそう、それで出てるんだ沢口健太郎、
そうだ、ただのゲーム好きじゃないですか
本当だわ、
坂口さんは王子ですか、何の役、
あ、そうそう、王子、王子の、
はいはい、
だからちょっとね、俺的には坂口健太郎は坂口健太郎だなって思って聞いてました、
うん、ちょっとなんか
声ちょっとやっぱ太いというかね、
浮いてる感がありましたね、
うん、大人感が強い、
そうね、だからちょっと、
うん、あ、そうですね、うん、そんな感じかな、ね、
うん、やっぱ吉田さんとかはやっぱりもともとが舞台俳優なので、うん、抑揚のつき方とかそういう大行ななんかそのセリフ回しとかが大得意なので、ね、だってシェイクスピアとかを、ね、うん、あのやってる人だから、あ、もうこういうのバッチリですよね、
なるほど、
ね、舞台の出し方の方が近いって言いますもんね、
う
ん、
そうそうそう、
なるほどなるほど、
あとは佐藤健とかはもう もともとなんかこうアニメなキャラとか実写とかもなんか親和性高いから、こういうのにも合うという、
もともと仮面ライダー
伝王ですね、そういうのはあったかなっていう感じですね、
なるほど、
うん、私キャスト 全然気にせず見に行ったので、主人公が佐藤健って知らなくて、
あ、はいはい、いいじゃないですかそれ
で、ずっと、あ、いい声だけど誰かなって、でもエンドロールで、あれ、あ、佐藤健なんだって、へ、ずっと知らないまま、ますます、
それはもう声優としてはバッチリですよね、
うん、あ、そういうこと、うん、あと春と有村架純がヒロイン役やるよみたいな知ってたので、
う
ん、あ、このなんか2人はちょっと重要な女性キャラなのねと思ってから、どっちかなってずっとちょっと、うんうん、
どっちがどっちか、
そうです、うんうんうん、睨んでたんですけど、最初逆で思ってた、あ、声が割と似て、落ち着いてる声が似てた、
なるほど、
けどだんだんちょっと有村架純の方が強弱の強いセリフとかが多くなってきて、あ、こっち有村架純かなっていうので、うんうん、判断しましたけど、知らないと知らないなりで結構楽しかったです、うんうん、
確かに、
うん、
まあ、だから音楽はそのやっぱ当たり前だけど杉山浩一さんで、でも改めて聞いてやっぱドラクエの音楽ってすごいなと思いましたね。なんかまあもちろんもともとはそのファミコンだし音色とかあの音数も少ない中でやってるはずなのに、ちゃんとこういうオーケストレーションしても全然なんか強度が変わらないっていうのは、あ、杉山さんめっちゃすげえと思いました。
最初から想定してたのかなって、
そうなんかね、うん、びっくりしましたね。まああとやっぱりあとキャラデザインの点で、まあちょっと今回主人公とは違うけどモンスターとか見るとやっぱりね鳥山明はね天才かと思いました。
あ、そうですね。
なんでこんなになんかシンプルなのにすごく魅力的なキャラデザができるんだろうみたいな、
ね、確かにシンプルですよね。
そう、
そうだ、
ゴテゴテはしなくていいっていうね。でも独特の線とか丸みの使い方とかでロボットとかもね、普通だったらカクカクにするのに、ああいう丸みの持った、そうとか、あ、見たことないなみたいなのを改めて思いましたね。
そうですね。というわけでじゃあ皆さんからいただいたメールをねご紹介させていただいて、さあネタバレに飛び込んでいこうということでございます、うんうん、まずはですねメンバーの八田さんからメールをいただいております、皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ドイラジは、
ドイラジは
仕事に追われて収録にもいないし映画も鑑賞できていないんですか。あ、見てないですね、
うん、
見てないんですがドラクエ5が好きすぎるのでその思いだけでもと思いメールしました。
おお、
ドラクエ5はスーパーファミコンからプレステ 2DS とプレイしすぎて通算何回クリアしたか思い出せないくらいの思い出のゲームです。ゲームシステムももちろん好きなんですがやっぱりシナリオが大好きで繰り返し遊びたくなるのも同じ漫画や小説を何度も読む感じに似ていて、あの感動をもう一度という気持ちが強いからかもしれません、過去冷静に考えると主人公の人生が濃くすぎてちょっと引きますが、
うん、
今回映画になると聞いて自分なりに考えてみましたが3部作とかにするしか方法がないという結論に至りましたので一本の映画にどうまとめたのか皆さんの感想を楽しみにしています。これ
なるほど、
これが濃くですよっていうね。さあラジオネーム長さん、ドイラジワ
ドイラジワ、
今作公開前に豪華声優陣が集結と話題になっていたかと思いますが、いやいや豪華声優陣じゃなくて豪華俳優陣だろうと誰もがツッコミを入れたであろうと思います。ドラクエのゲームはちょっとだけやったことがあるというかむしろ無に等しい程度で賛否が分かれていたので鑑賞してみたのですが、個人的には言うほど悪くなかったかなと。ただ強いて言えば青年になったヘンリー王子の恋に違和感を感じました。ああ、だからこれさっき言ったんですね、はいはいはい、坂口健太郎のですね、それ以外の吹き替えに関しては特に問題はなかったです。もうあれですね、吹き替え評論家みたいな
長さん
ラジオネームサハルさん、私はドラクエ自体はあまりやったことがないドラクエ弱者ですが、本作が原案にしているドラクエ5は同い年のいとこがやっていたこともあり大まかなストーリーはややわかる程度です。あと本作の総監督は日本映画界を代表するヒットメーカーであり一部の映画ファンからは鼻で笑われているで有名な山崎隆ですが、数日前に鑑賞したアルキメイスの対戦ね、今同時に公開しますもんね、うんうん、見事なまでの傑作だっただけに今作もかなり期待値を上げて臨みました。ストーリー自体は面白いというかドラクエ5に沿った親子3代にわたる壮大な物語をやろうとしていたという気概は感じます。声を当てたキャストも見事でしたし、特にフローラ役の春についてはエンドロールであの声もやってたのと驚かされました。しかしながら大落ちである出ましたよ、皆さん大落ちですからね、ネタバレです、実は VR でした、ラスボスはコンピュータウイルスでしたというのはマジでいらない、 そのうちを生かしたいならラストは主人公が VR から抜けて現実に戻るシーンにならないとダメだろうが、そもそもさ VR 体験機があんなでかいってどういうことですかね。脚本書いた山崎隆はレディープレイヤー1を見たことがないのでしょうか。というか現実パートで VR の設定しているところは実写でやるべきじゃありませんかね。現実パートも 3DCG アニメのままだったら境界線が分からないだろうが、勝手に震えるな。あとドラクエ5の一番のミソである結婚イベントですが、いつもビアンカを選んでるから今回フローラで、そうだ自己暗示をかけておこうって、なんだよ自己暗示でもかけないと選択できないのか。その自己暗示もゲーム内キャラのフローラに解除してもらって、もうめちゃめちゃフローラに失礼だろうが、あーマジで気持ち悪い気持ち悪い。というわけでアルキメデスの対戦でいつもの山崎隆と違う、彼は人が変わったのかと心配しましたが、本作でそれは奇遇に終わりました。むしろ映画ファンからは鼻で笑われる、山崎隆が帰ってきたと嬉しく思いました。ボロカスですね。この分だと今年の冬にやるルパン三世の 3DCG アニメと来年の東京五輪の演出が楽しみです。かっこ鼻で笑われるという意味で。なるほどね。ラジオネームマミヤさん、選んでいただいたね、はい、マミヤさんです。まずはあのマジな話題作を選んでしまったことをお詫び申し上げます。鑑賞後全く気持ちの整理がつかず、でもなんとか言語化したいと思います。開始1分から抱いていた印象はとにかく不親切だなでした。オープニングのゲーム画面と雑なダイジェストで、少年時代が終わったことにまず違和感。父と子がドラクエ5のテーマの一つであれば不十分すぎるほどパパスと主人公の関係を描かない。復讐にも母救出にも共感できず中途半端な印象でした。青年時代も樽脱出や無音性に不必要と感じるほどの時間を割き、プロポーズでドタバタしていた割には結婚式はせず、つまりこれは見せ場はアクションなんだな、とにかく動いてピンチになって主人公をヒヤヒヤさせることに主題を置いているんだな、そう感じるために何度も顔を追いマジかよと声が漏れたものです。隣の方すいませんでした。音楽も5以外の楽曲が使用されているのはあまり気づかなかったんですが、それよりもここは街です、フィールドです、城です、ダンジョンですのような記号的な切り替えにしか聞こえず、映画の BGM として機能していない。なんでこんなゲームみたいな使い方してるんだろうと何度も感じました。さらに主人公の性格、ゲーム上は設定されていないとはいえやったるとメタ的なギャグが多く、しかも寒く下手れが過ぎる、ビアンカをお前あいつ呼ばわりするなど付きまとい続ける違和感に、中盤からもう心が死んでいくのを自覚しながら、それでも映画にタイトルを掲げている以上、主人公がリュカである以上ドラゴンクエストを信じて鑑賞を続けていました。でラストのミルドラース（仮戦）ああ今までの違和感が一気に解決しましたわ。正直このラストの展開自体は全否定するつもりはありません。これは映画なのでゲームでも小説でもないので、ツイッター上で散々言われているようにラスト10分削除すれば名作とも思えません。だって序盤から90分ただただこの展開に面白さもカタルシスも感じなかった。ストーリーの中に違和感ではなく伏線をきちんとストーリーに配置されていたらなるほどこういうのもありだったかもねと思えたかもしれません。でもこの映画から懐かしくて大好きな世界だからと見に来た私たちに向けて放たれるメッセージが、こんなどんでん返しをしておきながら言うことがたかが大人になれ、逆だよ大人になったから会いに来たのに、もっともっと受け取れるくらい大人になったからここにいるのに、客席には解雇に浸ってるゲーム好きしかいないんだとでも思っていたのだろうか。だとしたら薄っぺらいにも程がある。天空の花嫁をどう2時間にまとめるのか本当に本当に楽しみだった。でもこれは天空の花嫁ではなく弱ストーリーだった、そしてマイストーリーではなかった、それだけというのが感想です。あキャラデザも声優陣も私は文句なしでした。特にゲーム役の石田光太郎さんは最高でしたよと。おなるほどね。ラジオネーム前田直樹さん、スーファミ版でビアンカを選ばないとゲームが進めないと思い込んでおり、泣く泣くフローラを諦めたドラクエ5の映画ということで論争を呼んでいる中鑑賞しました。今作は改めて堀裕二さんと杉山浩一さんの偉大さを再認しました。ゲームをプレイしたことがある人ならストーリーが見事にまとめられていることを実感すると思います。見せ場の結婚の選択も納得しましたが、フローラ派の私は複雑な思いでした。問題の終盤ですが批判しているほどのことかよと思いましたし、やっぱりフローラだよなと親近感を持っていました。そこ、ここをドイラジメンバーはどう語るか聞きどころだと思います。パンフは各キャストのドラクエの関わりとかが面白いことと、ドラクエの歴史やラストについて山崎総監督と堀井さんの激論があったことが印象深いです。すごくね激論ということで、いやーちょっと熱量の高いメールをいただきました。皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
でもだから立場の表明をしたくなかったんです僕はね。やっぱりドラクエに思い入れのある方がたくさんいらっしゃる、でも僕もねはっきりマミヤさんと同じ立場で見てるなとは思いますね。要はこの映画単純につまんないんですよ、前半からやっぱりダイジェストにしか思えないし、ゲームね、そこにずっとゲーム的だなって違和感を持っているっていうのが最後に回収されるっていうのは、あやっぱそうじゃんっていう、 俺それで大納得って感じだったんですよ、うんうんうん、そこに対してってことですよね。だ同じところでいいなって思うか、いやいやいやってなるかってことだとは思うんですけど、うん、どうなんですか皆さん。
そっか、なんか私はもう唖然としすぎて、その最後の10分、うん、えみたいな、いろいろなことが大きすぎて、うん、なんかその前半そこまでの80分間にこう抱いていた違和感どうこうみたいなのを考える余裕もなく、うん、エンドロールを迎えてしまったので、今、まあ、みんなの話とかこのメールを読んでてようやく、あ、そっか、その80分がダイジェストに感じてたのはそもそも VR の入る時の設定がスキップだったからなんだっていうのにようやく思い至って、すごい納得しましたね。ただそれで映画の評価が上がるかっていうとまた違いますけど、すごく納得できました、
うん、まあ僕はそのだから間宮さんがね、おーいってこうなってるところはあると思うんですけど、僕それを肯定してる映画だと捉えてるので、
一応作り的にはね、まあこれ結局最後のそのオチのやつだけど、はい、ハッカーがね大人になれって言ってくるっていうことに対して結局抵抗するってことだから、うん、マミさんが言ってることとは逆のことで落ち着く、あの着地は映画的に、ね、作品自体はさせてはいるんだけど、はい、なんだか多分 あまりにもそのなんかね唖然としたって言ってるけど、うん、やっぱ唖然とさせるぐらいの表現になってたから、その、うん、あのハッカーに乗っ取られてっていうことと、はい、自分が実は ただのプレイヤーだよっていうこと自体に対してっていうことが、うん、なんかそこのインパクトがある意味なんか今年一番のインパクトかぐらいの、
うん、なんか僕も偉いって思いましたけどね。
そうそうなってたから、うん、多分そこでもう止まっちゃうんだよね、なんかもう多分きっとね。だからその後の、うんうん、Your Story っていう部分は多分 Your Story が実はその後のことなんだよね、きっと。
そうですね、
表現するとこは、うん、その部分多分もうみんなもう見てないですか、もうっていう状態になってるような感じは受けるかなとは思いますね。そのいろんな人のその結構こう燃え上がってる人たちの、はいはい、感想とか見ると、うん、もちろんね、そのいや映画としてはこういう作りにしてるんだから、うん、違うんだよって言っても、うん、そういう印象を与えてるってこと自体はそういう作品になってしまったってことでもあるから、うん、何とも言えない部分はあるんだけど、うん、っていうのね、それは多分思い入れとかに近かったりとか、うん、自分がゲームプレイヤーってどういうものかってものにもの鏡にもなってるのかもしれないし、うん、っていう気がしますね。
私ゲームをしたことがないので、うん、その最初のアドベンチャーの部分をダイジェストしてってるのも普通なことなのかなと思いながら見ていて、でその何ウイルスが出た時に、うん、なんだ芸人さんばりに私はリアクションしてしまって
見たかったな、
なんか
どの辺だよ
そこまではいかないですけども本当に結構声出せる、みたいな、何みたいな、
いや分かる分かる、
で、うん、サマーウォーズかな、うん、バリの戦闘シーンというのか分からないですけど、
ーバーンってなってる、
ね、でスライムが山ちゃんで、
スラリーね、
アサリーか、もう山ちゃんが主役なのかなこれは
みたいな、一番かっこよかっため
っちゃかっこよかったね山ちゃんは、
まあ、ある意味ね、うん、ある意味山ちゃんがの Your Story だとすると山ちゃんが主人公、
ね、なるほどねそうか、うん、というなんか知ら全く知らないがゆえ、うん、その怒りとかもまあ出てこないんですけど、うん、なんかまあプラスの感情もまあそんな出てこなかったかなというのがあるかもしれないです、
ね、だから僕はちょっとサハルさんとちょっと意見変わってしまうんですけど、うん、あ山崎隆変わったんだなって僕はねすごい感じました、うん、要は今までの山崎隆って、うん、ノスタルジーエクスプロイテーションを引き受ける必要があったんですよ。でしかもそのノスタルジーエクスプロイテーションしておきながら、そのノスタルジーに別に俺は思い入れないですよっていう人、
そうねそうね、う
ん、オールウェイズ三丁目の人でも別にこの時代の昭和感とか知らんしとか、ヤマト、ヤマトノスタルジーのアイコンでしょ、うん、でも別に思い入れないけどねとか、寄生獣やるよでも別に俺はそんな思い入れないけどねっていうスタンスの人だったずっと、うんうんっていう人が、ドラえもんは好きだけどね、うん、ジュブナイルもはっきり言ってノスタルジーを喚起するような話だったわけですよ、うんうんうんうん、っていう人が引き受けた作品でこのオチ持ってくるって、俺はどう考えても成長にしか感じられなかったね、うん、っていうのはつまり解雇主義って良くないけど、でもそれを経験した過去のあなたたちは否定しません、あな、うんうんうん、過去のあなたは否定しないよっていうスタンスのメッセージって、うんうんうん、そんなことしてくれる作品ないじゃん今まで、うんうんうん、って俺は思って、うんうんうん、 昔のドラクエ5だよって言って、うんうんうん、よっしゃじゃあ行こうぜって思い入れ持つ人はやっぱりゲームのプレイヤーだったりするんですよ、うんうん、っていう人がを呼び込む中でそれ通りにね見たかったものを見せてくれておーっていうのは分かりますけど、うん、ずっとそれをやってきたんですよね山崎隆は。
そうね、う
ん、それに対してのついに疑問を抱いたんだなと俺は思ったんですね、うん、だし、うん、もう本当にね、はい、堀雄二さんを別に否定するわけではないですけれども、うん、これがね、まあ、あの畑さん的には三部作にすりゃいいだろうと、うん、シナリオが本当に大好きだからっていうのはあると思うんですけど、うんうん、
あと親子三代だから三部作だみたいな、
ね、そうですね、うん、僕やっぱりこのシナリオだけを取り出して映画化した場合、うん、それって面白いっていうのが一番強いんですね、うん、つまりこのまんま見せられてみんなの見たかったようなドラクエを僕が見た時に、うん、それ面白いのかな、うん、というふうに感じるんですね、
う
ん、
あれでもね、まあ、そういうとこもあるからか本当は受けたくなかったみたいなね、だから拒否し続けてたんだもんね、うん、監督自身はこの派の話もらってて、いや無理っすやりたくないっすって言ってたけど、うん、結局ずっと押されて、あとで多分こういうことにすれば一本できそうって思ったからじゃやりますみたいな、
そうそうそう、だからそう要はやりたくないことをずっとやってきてる監督をみんなで持ち上げ続けてきたわけですよ、うん、観客が全員が、うん、だからずっとこんな大作監督になってるんですよ、うんうん、みんなで育ててきたんですよ、
う
ん、
まあそれを打ち返せたってのもすごい、実はそう言ってすごいことだったのかもみたいな、
いや俺は全然それすごいと思って、そういうこと
だ
よ
ね、うんうん、だからその鼻で笑われって言うけど、うん、いやでもっていうことはあるんだよねとかね、その多分なんか最近のインタビューとかでもなんか言ってたか、だから結局ちゃんとヒット作とか作り続けててやっていかないと映画業界自体に 夢とかなくなってとかもなっちゃうし、そういうことゲームに負けちゃうしとかも、うん、とかね、
あ、だから引き受けたっていうのもあるんでしょうね、うん、
ゲームのそのずっとやりながら自分でプレイするっていう前提のシナリオだから、ゲームシナリオって、ま、
そうなんです、
それをいわゆる、自分がプレイするってことなしの鑑賞用 の、はい、のシナリオとしてみると、
そうです、
どうなのかわからないねっていう、
わからないというか多分成立しないと思います僕は、うん、っていうのはなぜかっていうと、ファンタジーってそもそもファンタジーの手法で書いたらダメなんですよ、ファンタジーをファンタジーで書いたらダメ、どういう意味かっていうと、うん、ファンタジー作品って非現実的で非論理的なものがファンタジーなんだけども、うんうんうん、結局は現実に何かと結びつくものがないとファンタジーとして成立しないんですよ、例えばハリーポッターとかだったら必ず現実世界からそっちのホグワーツの世界に行くとか、うんうんうん、ナルニア国物語って言ったら現実の世界からタンスでね、はい、洋服ダンス入ってナルニア国行くとか、うんうん、ナロー系とかでも現実世界で何かあってからファンタジー行くんですよ、でトールキンの話とかもあれは第二次世界中大戦中に書いてる話だって、うんうん、歴史的な背景が含まれた話なんですよ、ファンタジーをファンタジーのみで書くっていうのはお話としてあんまり意味がないことだなって思うんですね、うんうん、でこれをどうクリアしてるかといったらゲームのプレイヤーっていうものが操作するよっていうお話、うん、だからゲームプレイヤーが介在しないと割と成立しないなと思うんですね、例えば、うんうん、この話も結局ね血脈主義の話だし、うんね、血筋がどうこうの話ですよね、うん、だし褒美としての婚姻が待ってるとかね、うん、よろしくない桃太郎みたいな話なわけですよ話は、
うん、もう 今考えて
そうそう今考えると願望を成就する話っていうのをゲームをプレイすることでそれを成り立たせてる話だなっていうふうに思うんですよ、うんうん、それを客観視するせざるを得ない映画の主人公として見たとき、うん、本当にどうでもいい話だなって感じちゃうっていうか、うん、だって努力したのとか本来はゲームのプレイヤーであるべきところなんですよ、うんうんうん、けど全く無関係なキャラクターがモンスター退治してって、囚われた人を助けに行ったりとかいう話ってこれなんか得るものあんのかなっていう気になってしまう、うん、特にやっぱ昔のものを今作り直す意義ってうん、これ多分どんな映画作品でも小説作品でもいろいろあると思うけど現実に生み出す意味がないとなんでやったのってなると思うんですよ、
まあ、だから本当に解雇主義
そうそうそうただ解雇主義を来賛してるだけっていう
ことになっちゃうっていう雰囲気になっちゃうかもってことね、
うん、そうそうそうそれってマジで意味あんのっていうところに俺は山崎隆監督、まあ、てか脚本も書いてるからね、うんうん、がいよいよ自覚して切り込んでたなと思って、うん、でそれの手法がうまいかどうかとかはね正直ちょっと別問題で、うんうん、映画としての出来不出来で言ったらうーんっていうのはそれはもちろんあるけど、うん、俺これはメッセージとしてはめちゃめちゃ高く評価したいなとすごい思いますね、うんうん、だって解雇主義っていうのは要は変化を拒むっていう行為ですからうん、そんなのがいいわけないわけですよ、だから昔俺が良かったと感じたんだからお前も絶対いいだろうって子供に見せるとかって本当にそんな大人になりたくないし、ね
まあ、多いけどね
多いけどそれって本当に良くないことだし、うんうん、だからあなたにとってもいいものだと絶対限らないわけですよね、うんうん、 で、それをまさに感じてる山本崎監督がね、これいいんですよ、名作ですよって渡されてるねシナリオを見て、これをどうやったら俺は愛せるんだろうって考えた末にたどり着いた結果としてこの脚本が生まれたんだとしたら、俺はすごくいいことだなと俺は思います。っていうかこれ以外のアプローチだったらそれこそ呆れてるなって思っちゃいますね。あの本当にシナリオをなぞって、はいドラクエ5でしたって言ったらマジかってなる。
なるほどね、はい、まあでもだからやっぱ俺も思ったのは、なんだっけ、うまくいったか別はどうかは分からないけど、まあ、いろんな受け取り方されるから、うん、でも えらい山崎さんめっちゃ戦ってる中はすごく感じるという。
そうそう、だからいやそう、これは戦ってるでしょ。だって
要は例えば天気の子とかの戦い方とはまた違う、
全然違うね、
全然違う意味でこれもうボコボコにされる前提の戦い方だなっていう、
うん、そうですよ。だから
それでも、うん、それでも戦わなきゃいけないのかなってなってんのかなこの人っては思いましたね。
だってそうだよ、うん、だってこんな要はシナリオを改変するってことですから、
そうそうそう、
うん、それは絶対にボロクソ言われることはもう覚悟の上ですよね、うん、サンドバッグ慣れしてるというか
まあそうね、逆に言ったらサンドバッグ慣れしてるから、うん、どうせ素直に作ったりでどういう風に作ったところで、うん、どうせ文句言うんだろうと、うんそんなだったらもう何か、まあ、開放主義だけじゃないかもしれないけど、うん、普通にいいとかその泣けるとかの意味でもね、うん、そういうもののためだけにもう作んねえよ俺っていう感じはしたなっていう、違う意味の逆切れにも なってるかもしれないけど、逆切れだとしてもこういう戦い方できるって誰もいねえなとは思ったっていう。
だから俺はもうすごい見直しましたよ。
はいはい、
見終わった後になんかこれは誰向けに対する作品なんだろうなって思って、それこそドラクエを愛してる人が見ると、うん、それこそもうなんか激怒りの人もいるだろうし、うん、かといって私みたいな全く知らない人が見ても、うん、そんなにこう刺さることところも私はなかったから、うんうんうん、って言って今そのおまけさんとか小田さんが言うこの監督のなんか挑戦みたいな、うん、今までの作品と比べての挑戦っていう意味で、うん、見ればって言っても結局でも誰向け、うん、誰に対しての作品なのかなっていうのが答えがなんか着地がいかないなって今話皆さん聞いててもなんか疑問のままだなって。
要は誰向けでもなくていいじゃんってことも入ってんのかなってちょっと思ったのは、結局さ山崎がずっと最近やってるのは原作ものじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
原作ものって結局企画の立てられ方も含めですけど、うん、誰向けなんですよ、はいはいはい、最初から誰向けありきの企画なんですよね、うん、でそれをずっとやってきたわけだけど、うん、でしかもその誰向けをうまくやってくれるか、まあ、あの興行収入の上で、はい、あのその映画ファンからなんとかとかはあると思うけど、うん、興行収入とかそういう成功を導くって意味では成功させてるから、だから結局誰向けでしか作れないのかってなってくると、なんかやっぱりそれって狭くなってくるよね、いろんなことがとかちょっと感じるなって今思って、うん、誰向けって言葉自体に対して、
うん、要は単に文化の衰退です
ね。そうそう、だからそう考えるとなんかちょっと好きになってきた、逆の意味でその話自体とかよりも、はい、誰向けでもない映画になってんのっていいなって今ちょっと思いました
まあそうだね、
逆に
要は見たかった層にそれを届けなかったっていうことが、うん、そもそも反逆行為ですからね。
そうそうそう、
うん、ってことは結局これを見て喜ぶ層はいないと踏んで、
そうそうそう、
それを覚悟して作ったってことですよね。
そう、ほんでしかもそのさっき言ったね、うん、特にドラクエ5とかに思えなければ、うん、特にそんな面白いのかってなるってことは、うん、本当誰向けってなるっていうのは、
そうですよね、
逆になんか、うん、面白いなって
子供が見て純粋に面白いかって言うとそれも全然わかんないもんね。
そうね、ちょっとね、うん、
スライム可愛かった。
そうそうなんだよ、結局ちょっと思ったのは、うん、あこれは普通 あの、はい、作品を見てるってだけの話でその、うん、オチとか関係なくて、うん、畑さんがねサム作にすればとか言ってるけど、うん、あの親子3代でっていうのをあの時間、
はいはい、
もう2時間もないじゃん本当に、はいはい、でやってるからちょっとねわけわかんないよね、あのパートなんか子供とか見ててなんかごちゃごちゃなんかこう時系列的になことも含めてすっきりしないなとはちょっと思ったんで、すっきりしないイコールダイジェスト感も出てるってことも言えるんだけど、
う
ん、
そうね、
あのダイジェスト感が強いから物語の積み重ねや感情の積み重ねが伴ってこないからすっと入ってこないんだと思うんだけど、その3代のことに対して、そう、ね、そういう感じもするので、本当になんか子供に見せてもよくわかんないしね、とかなりそうだねってかなる、
まあ、親子3代っていう構造そのものがこの映画に来る人たちっていうのもあるんじゃないですか、
まあ、それもあるのかもしれないね、うん、
まあ、あとまあ Your Story でしたっていうところとかね、
そうね、うん、
そういう落ち来なかったらどうしようって
そうね
本当に思ってたし、だってもう Your Story の R ひっくり返ってるってこれもね、もうパーフェクションで僕ら学んでますから はいはいはい。
イラストで R ひっくり返ってたんだっけ。
そうだ。だから
パーフェクションで。
そうそう、ラストに反転があるってことですよね。
そうね。パーフェクションはもうちょっとね、みんな見ればいいと思います。最近あの天気のことから挟まれてトイストーリーとか、うん、ちょっとあまりあの聞けてもらってないですけど、ネットフリックスで見て、はい、あれは見るといいですけどね。あ、聞いてもらえると。
そうですね。
まあいいや。
っていう感じでね。まあだから、はい、本当にそういうことをしてくんのか、うん、それともしてこないのかっていう楽しみもちょっとありましたけど、うんうん、やっぱり最初からね、2D のねゲーム画面を見せてからとか。
うんうん
うんうん、もうゲームの話ですよっていう提示はもうされてるしね、
うん、
あのスライムだって出たり入ったりなんかすごい一人だけ自由だったじゃないですか、
うん、
なんかゲレゲレとか一生懸命ついてくるのにさ、
うんうんうん、
あのベイビーパンサーのやつ、うんうん、スライム自在だなみたいな、
うん、
それを伏線っていうのかよくわかんないけど、
だスライムは光のエージェントスミスだったっていうね。
そうですね、光のエージェントスミスですね。
ね、
はい、うん、そうなると、え、フローラの視点で魔法使いのおばあさんに化けてみたいな視点何
って、あれはちょっとそうなってくるとね、う
ん、あれはあの主人公の視点から離れたんですかっていうなんか
そうだ、ね、
感じ、むしろあれをウイルスにしろよっていうね、
そう
フローラだったってことにしろよぐらいな感じはちょっと俺的にはありましたけ ど、
なるほど、ね、
うん、まあまあ、うん、そういうあのお話 自体は特にあんまり興味はなくて、
はいはいはい、
やっぱりどちらかというとやっぱ最後に持ってきたテーマ性が、
うん、
この立場の監督で
そう、ね、
ずいと攻めてくるっていうのは、うん、なんだかんだ前に進んでんだなとは感じてますけどね。
うーん、
本当に映画ファンからバカにされがちだから、
うん、しかもなんかね、一部のね、まあ、あれだけど山崎メソッドとかでタイトルの付け方とかね、
はい、
あれも別に俺じゃねえしプロデューサーが付けてんだけどなみたいな口ってますしね最近。
まあまあそうですね、
そうそう、ちょっとそう考えるとなんだかかわいそうな人みたいな、
結局は雇われ、
そう雇われでね、うん、ちゃんとやってるからね、
うん、
仕事してるだけなのにみたいな、
そうそうそうっていう、まあ汲み取る必要はないけど、
まあまあ ね、 そうね、
一般層が、
うんうん、
でも俺は一定の成果を得たと思いますけどね。
あれ普通に俺だから、あとは話はあれだけど天空の剣か、
はい、
天空の剣抜くところの最後の 子供、うん、あそこの鞘についてた模様がふわーっと浮かぶとか、
はい、
あの表現自体正しい封印されてるってものに対して解き放たれっていうシーンとして、うん、あそこは単純にちゃんとやってて正しい、だから表現自体はすごくいいなっていう、だから結構泣けそうになったっていうその感じ。
そうですね、まあ、だからラストのなきゃなっていうこと
かもっていうあるんだろうけどね、うん、そういう、そうそうそう、あの一個一個の演出するってこと自体はなんかあのポイントポイントではやってるんだろうしとかもあるしね、うん、まあ、それは総監督じゃないところがやってるのかもしれないけど、
ね、
うん、まあ、私は山崎監督肯定派なので、てか鎌倉物語ぐらいしか見てないんですけど、うん、それが最高だったから、
うん、
まああれも分かんない、私原作鎌倉物語全然知らないので、
うん、
あれが解雇主義なのかどうかもちょっと判断できないんですけど、
まあ解雇主義ですよね、
うん、まあでも原作好きな人からすごいすごい罵倒してるのを見たことがあるし、それで映画ファンからまた有形ねみたいな言われてっていう状況を考えると、まあぶち壊したくもなるだろうなみたいな気持ちはすごいわかる。
やけくそなかもしれない、
うん、どっちに振り切れてもなんか言われるんだろうね、
そうそうそう、そういうのあるだろうなっていう、うん、
ね、だから
感じはあるからねっていうね、
まあ、私は応援したいなって思いますね。ルパンも見に行きますね。
お、
今やってるねアルキメデスの対戦は、うん、逆に評価が
そうだ、ね、すごい
反転するぐらい傑作だみたいに言われてますね。
サハルさんが言ってました
ね、はい、サハルさんがね、うん、おっしゃってるように、俺だから同じ時期に作ってるかどうかわからないけど、
うん
うん、でもやっぱ近い時期に何かしらの方向転換なのかわからないけど、うんうん、なんか自分のクリエイターとしての皮が一個剥けたのかなみたいな感じは感じますけどね、うんうん、どうなんですかね。
なんかそうだとしたらいいタイミングで生きててよかったみたいな気持ち、ちょうどその変換点
見れて
見れてラッキーでしたみたいな。ドラクエも当たんなかったらいかなかったんで、
そうですね、
あ、なるほど、
考えも確実にいかなかったですね。
あ、そうですね、びっくりです
。そもそもルーレットの話に戻りますけど、私もマミヤさんと、まあ、ツイッターとかでお話ししてて、はい、あんなにスーパーコンボをおすすめしてたから絶対選んでくれると思ったのに
まさか
っていう気持ちはまあありましたけど、はい、まあ、ドラクエも見れてよかった、
うん、マミヤさんのせいでは全くないです
ね。いやでも本当にいやありがたかったですよ、
そう、
選んでもらって、
う
ん、
そう、
そう、うん、だから逆にマミヤさんがダメージドーン食らっちゃいましたけ ど、
だけど
僕らは
そうです、ね、
見てよかったって気になってます
ね。そうですね、
はい、
しかもちゃんと その流れだから早めに見ようと思ってちゃんと見に行ったし、うん、あのその のもう世間で言われる前に、
うんうん、そう
最初に他になったから、うん、素直にそういうのはね身構えてみるよりは全然良かったですよね、
う
ん、
そうですね
確かに、
うん、だからなんか本当あのマメンさん申し訳ないって言ってますけど、うん、いやありがとうございますっていう、
ね、そうですね
本当に自分から絶対見なかったんで
そう、ね、
ああこの作品に会えたっていうのはすごい良かったなと思う、ね、
でもスーパーコンボもぜひ見てください
そちらもね漏れなく
そういう人たちもいるよってことだけねお伝えできればもう僕ら的にはいいのかなと
そうね、うんうん、あそうですね、
はいうんうん、みんなね山崎隆史あードラクエこうなっちゃった否定だみたいな言うそうだけじゃないですよっていう、
うんうんうんうん、
これを山崎監督に届け
いや届かないでしょうね
届かない、
ね、届かないですし届けたくあんまないですけど、うん、勝手なこと言ってんなっていう話ですからそんなこと考えてないしなるかもしれないしね、
うんうんうん、ドラクエのこと分かってないだろうとかいろいろ言われながらやってるけど、うん
はい、
でもやっぱり改めてこの最後のこのうちでこの作りって考えると、まあ、ドラクエのあれだけどやっぱりゲームプレイヤーとゲーム感覚っていうことがちゃんと分かってるからの作りになってるなってやっぱ改めて、うん思うのであ
の VR 構造何なんだとかね
そうまあ
そういうのはあるけどね、うん、自己暗示って何よみたいなね
まあね、うんうんまあ、VR じゃないんだけどねあれね
まあまあ 体感っていうかね
そうストレンジデイズ的なやつだからあれあとだから自分も意識もなくなるってことじゃのが危ないっていう機会だなとは思うけどね
うん
そうねなりきっちゃうっていうね
そう、
はい
うん、まあそれも多分ある意味ではなりきるっていう危なさも出てるのかもしれないけど、うん、そのなんか物語とかキャラクターとかの
だからまああれは解雇していく装置ですからねそれ自体を象徴として持ってきたっていうことで、うんまあ、このオチを持ってくるって考えたらってことですね、
うんうん、
そりゃそうなるでしょうねとありがとうございましたドラゴンクエストユアストーリーでしたということでいろいろ皆さん勝手に触れていただきましたが次回はですねラジオネームオレンジヒーローさんからいただいておりますこちらもクラウドファンディングお題獲得権をねゲットしていただきましてありがとうございますさあまずは皆さんのサイコロに入れる作品を紹介していきましょう、話題作ライオンキングそしてこたつがダンスウィズミーおまけさん、
おまけはティモシー・シャラメ君の主演のやつですねホットサマーナイツ
はいそして畑さんがカーマインストリートギタータンタン
動物好きとしては外せないライオンキングです。
そしてマリッペがライオンキング、チャムレが
私もライオンキングです
偏りが、まあうん、ガワラさんがカーマインストリートギターということで、うん
まあ、この時期選択肢がない的なね、
うん、
実質、4択、う
ん、4択だ、
あでも4択には広がったんだ、
う
ん、
申し訳なかったですけど、はい、この中からオレンジヒーローさんが選んでくださったのはまさかの一つだけのダンスウィズミーということで、うん、コメントいただいておりますので紹介させていただきます。ドイラジは
ドイラジは
急ぎ映画館の作品ですがこたつさんチョイスのダンスウィズミーでお願いします。ミュージカル映画はなぜ突然歌い踊るのだということであまり好みではないのですがその点をテーマにしているらしく興味があるので皆さんの意見を聞いてみたいですということで、いや楽しみですね。次回矢口忍監督の新作ですからね。ダンスウィズミー皆さんで見ていきましょう。エンディングいきます。そろそろお別れの時間となりましたということで告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い8月のお知らせです、8月24日土曜日お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。ありがたいことにチケットはもう完売してしまっているのですが、開催日が近づいてきたらもしかすると数枠チケットが出てくるかもしれないのでぜひチェックしておいてください。
各コーナーへの投稿はもちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますのでじゃんじゃん送ってきてください。次回のミニ話題トークで募集するテーマは定期的に見返す作品、新作映画を語り合う急げ映画館ではダンスウィズミーを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛ではみんなでハイスクール白書優等生ギャルに気をつけろを鑑賞していきます。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、次回締め切りが8月24日でございます。そして、次週の予告がドイフェバルトシングスチャムレイをやります、
はい、
そして、はい、暗い以外は、マミヤさんからいただきましたニューヨーク東8番街の奇跡、こちら ちらを語っていこうということでございます。そして感想ねツイッターハッシュタグドリラジラーナに詰めていただきますと多数拾います。ぜひご利用ください。それでは皆様今週もキネマの神様のご加護がありますようにということでまた来週にお会いしましょう。お相手私コタツと
おまけと
チャムレイと
タンタンでした。
まったね。
この番組は間宮さんの提供でお送りいたしました。